立食パーティーの30のマナー。その1、簡単そうで奥が深い立食パーティーのマナー。基本的な食事形式としてはテーブルに座って食事をするのが一般的です。座って食べられるので疲れにくく長時間ゆっくり話をしながらできるのが良い点です。しかし全てではありません。少人数で食事をする場合はいいのですが、大勢で食事をする場合は限界があります。座ったままでは正面や両隣の人としか話ができなくなるのです。そこで登場するのが立食の食事形式です。立ちながら飲食できるスタイルですから、自由に移動ができ、様々な人と話ができるようになります。これが立食パーティーの素晴らしい点です。多くの人との交流を目的とする歓送迎会や交流会などでは頻繁に取り入れられています。気軽な食事形式ではありますが、要注意です。テーブルに座って食事をするのは固定的ですが、立って食事をするのは流動的です。会場内ならいつでもどこでも移動ができます。いつでも動ける状態だからこそ、常に様々なことで気を配る必要があり、個人のマナーが表に出やすいのです。確かに気軽ではありますが、気軽さがあるためにマナー感も出しやすい。気持ちを引き締めて挑みたいところです。むしろ立食パーティーだからこそ、よりマナーが大切になるのです。立食パーティーでは、よりマナーを心がける。立食パーティーの30のマナー。その2、重い荷物はクロークに預ける。女性なら肩掛けができる小さなバッグくらいなら許容されます。ただし大きな荷物を持っているなら会場には持ち込まず受付やクロークなどに預けるようにします。自分のものは自分で持ちますと意固地にならず素直に預けるのがマナーです。立ったまま荷物を持つのは疲れますし、食事の場に荷物はふさわしくありません。クロークの受付に迷惑がかかると思いますが、持ち込まれる方が迷惑なのです。大きな荷物が料理や皿に触れてしまえば大変です。食器を割れると損失になります。また小さな皿でも重いと感じるものは預けた方が賢明です。食事の際はやはり邪魔になりますし疲れやすくもなります。人との交流を目的に来たのですから、貴重品と名刺を取り出してカバンはクロークで預けるようにしましょう。そうすることで会場にとっても自分にとっても振動がなくなるのです。重い荷物はクロークに預ける。立食パーティーの30の7。その3、会場に入るやいやいきなり食事に向かわない。パーティー会場に入ると早速食事を取りに料理台へ向かいたいところですが、これはよくありません。会場に到着すれば食事を食べるように先にしなければいけないことがあります。主催者の挨拶です。会場に入ってすぐ食事が食べられる状況であったとしても、まず主催者の挨拶だけは先に済ませておきたいところです。主催者に挨拶もなく食事を始めるのは失礼に当たるためです。主催者は会場の準備や手配など相当な振動を抱えています。訪れた人から感謝されることが一番の喜びです。本日はお招きいただきありがとうございますと簡単に挨拶を済ませるだけでも結構です。ただし主催者が忙しそうにして話しかけるタイミングがどうしても掴めない場合は、食事を先に食べ始めても構いません。その場合も主催者に挨拶をしないままにするのではなく、折を見て必ず挨拶だけはしましょう。会場に入ればまずは主催者の挨拶を済ませる。立食パーティーの30の7。その4、主催者に小さな手土産を持っていくと喜ばれる上、印象が良くなる。主催者から立食パーティーに招待されたら会場に向かう際、ぜひ手土産を持参していきましょう。大それた手土産である必要はなく、簡単なもので結構です。持参しなくてもマナー感ではありません。会費の中には食事の料金が含まれていますから、手ぶらで出席しても全く問題ありません。しかしだからこそチャンスなのです。ほとんどの人が手土産を持参しないからこそ、手土産を持っている人は印象的です。主催者は立場上数多くの人から話しかけられます。一人一人の印象が薄くなりやすいのですが、手土産を持参した人に限っては印象に残りやすくなります。というわけで大きな驚きや喜びがあるからです。おや、この人は他の参加者とは違うな、気が付くな。主催者から証明を受けて他の参加者と違うことを演出できます。手土産はできれば食に関するものがいいでしょう。ワイン、ケーキ、お菓子などが喜ばれます。立食パーティーですから、料理に追加して並べられる場合があります。もしワインならこれは丸々さんが持ってきたワインですよと紹介され、多くの人からの注目を集めることができます。些細な気遣いですが、大きな効果があるのです。主催者に食に関する手土産を持参する。立食パーティーの30のマナー。その後、飲み食いしながら会場を歩くのはマナー違反。立食パーティーでは大勢の人と立ちながら話をすることになります。手には皿やグラスなどを持つことになります。立っているわけですから会場を歩くこともありますが、一つ注意したいことがあります。歩くのはいいのですが、飲み食いしながら歩くのはマナー違反です。2つのことを同時にしている様子は落ち着きがなく、品位が損なわれます。口に何かを入れて歩いている姿は紳士や淑女にふさわしくありません。万が一人にぶつかったりしたとき、口の中のものが外に出てしまう可能性もあります。歩くときは口の中を空にする。飲み食いするときは歩かない。大勢の人がいまじる会場ですから、落ち着きある行動を心がけましょう。飲み食いしながら会場を歩かないようにする。立食パーティーの30の7。その6、立食パーティーの成功の鍵を握るのは服装より靴。多くの人と会うとなると、やはり力を入れるのは服装ではないでしょうか。立食パーティーでは長時間立ち続けなければいけない状況です。座ることはほとんどありません。そうした状況でポイントになるのは服装より靴なのです。足が疲れにくい靴を履いていれば、体力の消耗が小さくなり、交流に専念しやすくなります。疲れというのは自然と表情に出てくるものです。足元の疲れがいつの間にか表情の悪さにつながり、せっかくの初対面の印象を悪くさせてしまいかねません。初対面の時に疲れた顔をしていると、どんな美男美女も台無しです。服選び、より靴選びの方がはるかに重要です。いかに疲れにくい靴を選ぶか。男性なら履き慣れた革靴で OK です。問題は女性の場合です。女性の場合、かかとの高いヒールは控えた方がいいでしょう。かかとの高いヒールは足をすぐに長く見せる効果がありますが、立食パーティーでは不向きです。足元が不安定になりますし、足が疲れやすくなるからです。ヒールを履くなら、かかとが低いもので履き慣れた靴がおすすめです。長時間立っても疲れないような履き慣れた靴で立食パーティーに臨むようにしましょう。長時間立ち続けても疲れにくいような靴を履く。立食パーティーの30の7。その7、立食パーティーではいきなり知らない人に話しかけても好意的に捉えてもらいやすい。普段の生活で知らない人にいきなり最近どうですかと話しかけると、なんだこの人と警戒されます。危ない人と思われ警察を呼ばれるかもしれません。笑い事ではなくあり得る話です。それは当然です。明らかに不自然であり、目的がわかりません。しかし立食パーティーの場合は違います。普通に時々お見かけしていますと物腰を低くして話しかければ自然に会話が始まることでしょう。いきなり話しかけられても好意的に捉えてもらいやすい。それが立食パーティーの良いところです。立食パーティーでは広めようとしているのだな、知らない人に話しかけるマナーを守っているのだな、積極性があり前向きな性格な人と思われやすいのです。いつも見かけているが話したことはない人がいるはずです。そういう人こそ立食パーティーで話しかけるチャンスです。気になる人に近づくチャンスです。いきなり話しかけて変な人と思われる心配をする必要はありません。むしろどんどん話しかけた方が積極性があって前向きな人なんだなと思われやすいのです。立食パーティーでは知らない人にも話しかけてみる。立食パーティーの30の7。その8、最低でも一人は知らない人に話しかけたい。立食パーティーでは最低でも一人は知らない人に話しかけましょう。知っている人同士で固まるのはよくありません。それは普段からできることです。普段ではなかなかできない出会いを求めるのが立食パーティーです。新人の歓迎会なら新人に対して話しかけます。もし顔なじみの方ならせめてあまり話をしたことのない人に話しかけましょう。知らない人から話しかけられると変な人かと思われるのではないか、いえいえ心配する必要はありません。あなたは心のどこかで新しい人と出会いたいと思っているのではないでしょうか。今のままの人間関係も居心地いいですが、別の人と出会ってワクワクしたいと思います。新しい人と出会うと新しい未来が切り開けます。人間の輪が広がるというのは可能性が広がるということです。多くの人との出会いから多くのことを吸収することで成長します。自分の殻を破るのは自分次第です。あなたの思い切った証拠です。知らない人に一人は話しかける。立食パーティーの30の7。その9、難しく考えすぎない。まず隣人に話しかけよう。立食パーティーで誰に話しかけますか。気さくそうな人に話しかけますか。同性の人に話しかけますか。気になる人に話しかけますか。話しかける基準は人によってそれぞれでしょう。しかし人間は頭で考えると悩んでしまいます。悩めば悩むほど体が硬直してしまいます。話しかけるのが怖くなったり勇気が必要になったりして落ち着いてしまうのです。話しかける最初の相手はむやみにならない方がいい。ではどうすればいいのでしょうか。あらかじめ話しかけるルールを作っておけばいいのです。ルールを作っておけば規則通りに動くだけですから楽です。そのルールはズバリ、まずは隣の人に話しかけることです。ルールをあらかじめ作り愚直に実行するのです。これが出会うことです。難しく考えない。最初はルールに従って動く。隣にいる人に初めましてと言ってさりげなく話しかければいいのです。難しく考えすぎず、まず隣人に話しかける。立食パーティーの30の7。その10、立食パーティーで面識がない人は主催者との関係という切り口から会話を始めればいい。 面識のない人とどういう話題で話をすればいいのか。おそらくこれは全ての人が考える悩みでしょう。当然面識がない人ですから何をきっかけに話し合えばいいのか言葉に詰まります。こういう場合上手なキーフレーズがあります。主催者とはどのようなご関係ですか。これはあらゆる離職パーティーで使います。主催者から呼ばれている離職パーティーですから主催者とは何らかの関係があるはずです。その関係を簡単に尋ねるくらいなら相手に失礼になりませんし、うまく話の切り口が作りやすくなります。相手からの説明があれば自分の関係も簡単に紹介し、ちょうどバランスが取れることでしょう。するとどうでしょうか。主催者との関係を話すと同時に自己紹介にもつながります。これをきっかけに話の輪を広げていきましょう。主催者とはどのようなご関係ですかというキーフレーズで話のきっかけをつかむ。離職パーティーの30の7、その11、話が合わない人と無理に話し続ける必要はない。はじめまして。離職パーティーで知らない人に話しかけることは素晴らしいことです。しかし初対面の人に話しかけてみたものの全ての人と話が合うとは限りません。相手との共通の趣味や話題を見つけられればいいのですが、難しい場合があります。どうしても話が合わなくて気まずい雰囲気が流れた経験がある人も多いのではないでしょうか。もうやらないからといって無理に相手と話を合わせるのも苦痛ですね。こういう場合はさりげなくその場を離れるのがベターです。話が合わない人と無理に話し続ける必要はありません。相手に失礼ではないかと思いますが深く気にする必要はありません。相手も同じようなことを感じているはずだからです。お互いにとって無理をしているとお互いにとって離職パーティーが不利益になります。そういう時はタイミングを見計らってさりげなく会話をします。トイレに行ったり料理を取りに行ったりすれば自然にその場を離れることができます。離職パーティーは出会いの場です。時間は限られていますから時間の有効に使うためにも効率よく動くことです。話が合う人を見つけて楽しい時間を過ごすようにしましょう。話が合わない人とはさりげなく場を立ち去る。離職パーティーの30の7、その12、早めに到着すれば主催者との会話の余裕が生まれる。パーティーが始まってから主催者に挨拶をしようと思ってもうまくいかないことがあります。パーティーの中心人物である主催者の周りには人だかりができます。主催者と話すタイミングがつかみにくくなります。挨拶できたとしても人混みでは印象にも残りにくくなるでしょう。そこでおすすめなのは早めに到着することです。予定時間ぴったりでもいいのですが、もう少し早めの到着を意識します。大体15分前がいいでしょう。15分前はおそらく人が並ぶはずです。もしかすると自分が一番乗りかもしれません。主催者は立場上早めに到着しているはずですから、主催者と落ち着いて挨拶をする余裕が生まれるのです。主催者としては早く到着する人は積極的になっていることが伺えるため印象が良くなります。もちろん早く到着することで場の雰囲気に馴染む余裕もあります。しばらくすれば他の出席者もやってきます。早く来た人の方が心理面で立場が上になるためスムーズに話しかけられるでしょう。余裕を持って早めに到着を心がけることをお勧めします。15分前に到着しておく。離職パーティーの37、その13、人との交流が苦手ならまずアルコールを少し口に含める。知らない人を目の前にすれば誰でも緊張するはずです。パーティーや医療交流会など大勢の知らない人に囲まれます。知らない人に話しかけ交流の輪を広げなければいけないと頭では分かっていても、このように体が動いてくれないことがあります。体と心が硬直してしまうのです。こういう時緊張をほぐすためわずかなアルコールを使いましょう。パーティーが始まってすぐ少しだけアルコールを口に含めます。この間に酔いが回れば緊張が適度に溶けて知らない人にも話しかけやすくなります。ただしこのことが肝心です。飲みすぎてしまうと気持ちが緩みすぎてしまいます。乱暴な発言や態度をしやすくなり出会いのチャンスを逃してしまいます。あくまで硬直した心と体を溶かすための道具として使い、髪を外しすぎないことが大切です。適度なアルコールを味方にして知らない人に話しかけるチャンスをつかむ。離職パーティーの37、その14、きちんと人との交流ができているなら食事を食べなくてもいい。なぜ離職形式にしたのか、主催者側の意図を考えてみましょう。テーブルに座って食事をするのではなく、なぜあえて離職形式にしたのでしょうか。多くの人と交流してほしいという意図があるからですね。離職パーティーの主は交流です。食事はあくまで個人の存在です。人と交流せず食べてばかりではまだいかんです。離職パーティーに出席するからには人と交流することが大切です。食べるより交流です。食べ物が出ているのはあくまで交流をより円滑にするためのおまけなのです。人と交流といってもできるだけ知らない人と交流しましょう。これまでの人間関係をより広めたり深めたりするために離職形式になっています。逆に言えば人ときちんと交流ができれば食事をする必要もありません。新しい人と出会ったり仲を深め合ったりできていれば飲み食いは後回しでもいいのです。食事より交流に重点を置く。離職パーティーの37、その15、離職パーティーでは遅刻しても叱られない。離職パーティーでは比較的遅刻に寛容です。会社の会議などでは開始時間が厳密であるため遅刻すれば出席者の迷惑になる場合があります。その点離職パーティーでは開始時間があるもののさほど厳密ではありません。開始時間になれば少しずつ食事と交流が始まります。数十分ほどの遅刻なら後から入場しても問題ないでしょう。しかしいくら遅刻に寛容とはいえ限度があります。種類や雰囲気にもよりますが、目安としては30分までの遅刻が限界です。開始から30分までで主催者からの簡単な挨拶などがありますから、このタイミングまでには入場しておきたいところです。またあまりに遅れて入場してしまうと交流する時間がなくなります。人と交流するのが目的なのですから、仕事の事情など仕方ない場合を除いてきちんと時間通りに出席するのが一番です。逆に早く退席する分には問題ありません。主催者や会場での食事や交流などを十分楽しめれば、主催者に一言言ってから退席しましょう。顔を出すということが大切なのです。遅刻に寛容とはいえ主催者からの挨拶や乾杯までには入場する。離職パーティーの37、その16、主催者から全体に向けた話の最中はサラムグラスのテーブルに置くこと。離職パーティーでは途中誰かが会場全体に向けて話をする場合があります。内容に対する感謝であったり個人の紹介であったりなどです。離職パーティーの最中は基本的に会話をしながら食べたり飲んだりできます。誰かが会場全体に向けて話をしている最中も食べたり飲んだりしながら聞いても大丈夫だろうと思いますが、この時は例外です。誰かが会場全体に向けて話をしている最中はマナーとして手にしている皿やグラスをテーブルに置くことが大切です。一生懸命に話を聞いているという姿勢を見せるためです。食事をしながら聞いていただいて結構ですと許可がある場合は別ですが、基本的に飲み食いしながら話を聞くのはタブです。特に話をしている人物が主催者なら必ず置くようにしましょう。主催者から招かれたわけですから、できるだけきちんと謝罪を心がけたいものです。食べたり飲んだりしながらの状態では聞いていないような印象を与え大変失礼です。主催者からの会場全体に向けた話が始まれば、必ずサラムグラスのテーブルに置くようにして耳を傾けるようにしましょう。主催者からの話が始まれば手にしている食器類は一度テーブルに置いて耳を傾ける。離職パーティーの37、その17、椅子を使うときに気をつけた3つの7。離職パーティーでは立ちながら食事をするのが基本ですが、椅子が用意されていることがあります。立ちされた人が一時的に休憩するときに使うためですね。足がされてしまえば誰でも使えます。椅子を使うのはいいのですが、マナーがあります。誰でも使える椅子ではありますが、次のように TPO をわきまえながら使うようにしましょう。1、疲れてもいないのに使わない。椅子は足がされたり、体調が悪くなったりした際に使います。疲れも体調が悪くないのに使うのはよくありません。できるだけ椅子はお年寄りや疲れている人を優先的に使ってもらいます。若い人は離職パーティーでは座らないものと思うくらいの意気込みで出席しましょう。バッグや荷物でキープするなどは言語道断です。2、独占しない。足が疲れた人や体調が悪い人は使ってもいいのですが、独占は NG です。いつまでも座り続けていると他に疲れている人が座れなくなります。疲れや体調が回復すれば他に座りたい人のことも考え席を譲りましょう。3、椅子に座りながら食事をしない。たとえ椅子で休憩していたとしても座りながらの食事は控えます。周りが立ちながら食事をしている中、座りながら食事をするのは雰囲気を壊してしまいます。疲れも体調も悪くないのに椅子を独占するのはやめる。離職パーティーの37、その18、自分のグラスを見失わないための下げない工夫。パーティーの最中、グラスをテーブルに置いてお手洗いに向かい戻ってきた時のことです。あれ、自分のグラスはどれだったかな。しばらく目を離した隙に自分のコップがどれか分からなくなった経験はありませんか。パーティーでは色も形もそっくりのグラスがたくさん並びますから、よく起こるトラブルです。難しい問題のように思いますが、実に単純な方法で防げます。コップを置いてしばらく離れるとき、紙ナプキンの2つを折りにして、コップの下に敷いておけばいいのです。この紙ナプキンの状態によって、しばらくグラスから目を離しても、自分のものがどれなのか確かめて分かるようになります。紙ナプキンの折り方もきれいに端を揃えた2つ折りではなく、わざとずらしておくと自分のものだと分かりやすくなります。同時に冷たい飲むものの場合は、グラスから下に落ちる水滴を紙ナプキンが吸い取り、テーブルを汚すこともなくなります。コップから目を離すときは、折りたたんだ紙ナプキンのコップの下に敷く。離職パーティーの37、その19、 食事でも取ろうとする考え方は卒業する。立食パーティーの参加にはお金がかかるのが一般的です。しかも場合によっては結構な参加費を取られます。立食パーティーでは基本的に食べ放題であるため料金が少し高くなってしまうのは当然です。高い立食パーティー代を払ったのだから元を取ってやるぞ。時々お金の元を取ってやろうと一生懸命料理を食べている人を見かけます。もちろん食べなくていけないわけではありません。しかし食べて元を取ろうとすると失敗します。そもそも元を取っても仕方ないのです。仮にたくさん食べて元を取れたと考えてみましょう。それは普通に食事をしているのと変わらなくなる。プラスマイナスゼロです。そもそも食事で元を取ろうとしていることがよくありません。元を取ろうとする方向性が間違っています。本当に元を取ろうとするなら食べ物ではありません。出会いです。立食パーティーの参加費は食べ物に対して支払っているのではなく、出会いに対して支払っているお金です。積極的に知らない人に話しかけて人脈を広げたり、人間関係の中を深めたりします。時には新しいビジネスチャンスにつながるような出会いもあるはずです。時には恋愛に発展するような出会いもあるでしょう。そういう出会いを求め、実現できた時、本当に元が取れたと言えるのです。食事で元を取るのではなく、出会いで元を取る。立食パーティーの37、その20、立食パーティーの立ち位置で気をつけた3つの場所。立食パーティーでは基本的に会場内ならどこでも立って食べていいはずです。と言いたいところですが、実はどこでも食べていいわけではありません。マナーとしてここで食べてほしくないという場所が3つあります。1、料理が並んでいるテーブルの付近。大勢の人が列を作る場所はただでさえ混み合う場所です。料理台の近くで立って食事をされると他の並んでいる人たちの邪魔になります。この付近ではできるだけ食事をしたいようにしましょう。料理を皿に持った後はできるだけ料理台から離れた場所へ移動し、立食用のテーブルで食事をするのがベターです。2、出入り口付近。出入り口付近は給仕や他のお客さんなどが頻繁に出入りします。ここで立って食事をされると通行の妨げになります。出入り口付近は必ず立てておくようにしましょう。3、椅子の付近。椅子は疲れている人が休憩する場所です。自分が疲れて休んでいる真横で、にぎやかに会話をされたり、食事をされたりすると気になってなかなか休めなくなります。疲れている人に対する配慮として、椅子の付近での食事もしたいようにしましょう。料理台付近、出入り口付近、椅子付近で食事をするのは控える。立食パーティーの37、その21。なるほど。これは持ちやすい。持ちやすさを重視した皿の皿方。通常、皿料理を盛ろうとすると、皿全体を均一に乗せようとするはずです。別に悪いわけではありませんが、もっと持ちやすくなるための工夫があります。ポイントは皿の上です。あえて均一に盛らないのです。例えば、左手に皿を持つとき、皿の左下部分だけを残して料理を盛るようにしましょう。あえて左下に空白を残しておくのがポイントです。左下の余白があるおかげで持ち手部分として皿を持ちやすくなります。逆に左利きの人なら右下に余白を残しておくと右手で持ちやすくなります。右利きの人は皿の左下に余白を残しながら料理を盛る。立食パーティーの37、その12。これは使える。グラスの持ち方で印象がうまく。グラスの持ち方を変えるだけで第一印象を変えることができます。今まで何気なくグラスを持っていたなら少し工夫をしてみましょう。第一印象を良くするため、ぜひ次のことを心がけましょう。男性がグラスを持つ場合、胸のあたりまでグラスを片手で持ち上げます。すると胸元や肩幅が大きく見えるようになり、堂々とした楽しい印象を与えます。少し腕は疲れますが、相手に与える好印象は抜群です。女性がグラスを持つ場合、女性の場合は胸より少し下のあたりのところで両手で持つのがおすすめです。両手できちんと持っている姿は相手に上品な印象を与えます。気をつけてほしいのは脇です。脇を締めてグラスを持つと全体的にスリムになります。シルエットの美しい女性を演出できるのです。グラスの持ち方で第一印象を良くする。立食パーティーの37、その13。冷たい飲み物が入ったグラスで困るのは水滴です。水滴が発生すると様々な問題が発生します。第一は水滴のせいでグラスが滑りやすくなってしまうこと。第二は手が濡れてしまうこと。第三は水滴が床やテーブルに落ち床が滑りやすくなってしまうことです。冷たい飲み物では避けられない宿命のように感じますが対処法があります。冷たい飲み物が入ったグラスの下半分に紙ナプキンを巻いておけばいいのです。水滴によって湿った紙ナプキンが滑り止めになります。紙ナプキンでグラスを拭くことができますし、水滴がこぼれることもないので安全です。冷たい飲み物が入ったグラスは紙ナプキンで下半分をくるんでおく。立食パーティーの37、その14。仲を深めようと最初からプライベートの話題に首を突っ込まない。相手との交流を深めようと思うと犯しやすい失敗があります。相手と少しでも早く深い仲になろうとした結果、つい相手のプライベートまで聞いてしまうのです。相手のことを知りたい気持ちが強いとはいえ、最初から続けてプライベートを聞く人は印象が悪くなります。せっかくの出会いがありなしです。政治、宗教、野球などの話題は深いなら最初はお互いに共通する話題や、あたり騒ぎのない話題から始めます。雰囲気が温まったり、話が盛り上がってきたりすれば、次第にプライベートの話題に先に移っていきましょう。最初からプライベートの話題を聞かないようにする。立食パーティーの37、その20度。片手で皿とグラスを上手に持つ方法。立食パーティーではできる限り来ておけると何かと便利です。初対面の人と会話は握手をしますし、会話の最中に簡単な無理がしやすくなります。しかし問題なのは皿とグラスを同時に持つ方法です。皿とグラスを片手に持つには次の持ち方を心がけましょう。皿とグラスを片手で持つ方法。人差し指と中指の間に皿を挟みます。次に親指と人差し指を使ってグラスを固定します。この時、紙ナプキンの皿とグラスの間に挟んでおくと食器を傷つけませんし、カチャカチャと言おうともしなくなります。片手には皿の上に置いてもいいですが、不安な人は中指と薬指の間に挟むようにします。ただし、この持ち方は慣れていないと不安定です。でも疲れやすいですから、持ち方に自信がない人は無難にグラスの皿の持ち方をテーブルに置いておく方がいいでしょう。食器とグラスの片手の持ち方をマスターする。立食パーティーの37、その16。誰の邪魔もしていないからとはいえ、軽い場でじっとしているのはマナーいかん。つまらない。面白くない。早く帰りたい。交流会では誰とも話をせず、軽い場で人にじっとしている人を時々見かけます。女性ならこういう状況を軽い花と呼びます。何らかの事情的な話にまま出席している人によく見かけられる光景です。誰の邪魔もしていないから軽い場で立っているがいいんだろうと思いますが、よくないのです。雰囲気というものがあります。軽い花は人と人とが交流する雰囲気を壊してしまいがちです。いかにも暇な、つまらなさそうという雰囲気は人と交流する温かい場されてしまいます。一生懸命場を盛り上げたり温めたりしている最初に失礼です。また、体調が悪いのではないかと周りの人を心配させてしまいます。もし体調が悪いなら椅子に座って休憩です。どうしても何の邪魔もなっていないからとはいえ、彼までじっとするのはマナーいかんです。交流会に出席するからには、彼までじっとせず、できるだけ積極的に多くの人に話しかけるようにしましょう。彼までじっとするのはやめる。立食パーティーの37、その17。面白くないからじっとしているのではない。じっとしているから面白くないのだ。どうも交流パーティーは苦手だ。つまらない。交流パーティーを苦手とする人は面白くないから彼までじっとしている人がいます。こういう人は被災者、会場、出席メンバーなどの問題があるから面白くないと思っています。しかし違います。問題なのは自分です。面白くないからじっとしているのではありません。じっとしているから面白くないのです。交流パーティーを有意にできるかどうかの鍵を握るのは被災者や参加者のポイントではありません。自分がポイントです。いかに積極的に話して交流の輪を広げられるか。そのためにもまず動きましょう。誰かに話しかけましょう。動いて話しかけること、交流会は面白くて有意になります。あなたがどう感じているかは積極性を示すバロメーターです。面白くない、つまらないと感じるほど消極的だという証拠です。面白い、有意になと感じるほど積極的に動いている証拠なのです。面白くないと思うことほど積極的に動く。立食パーティーの37、その18。料理と雰囲気は交流会に参加するすべての人に共通する話題。知らない人に話しかけるときには共通の話題から入るのがポイントです。それはわかっている。共通の話題がなくなってないから困っている。確かにそうですね。共通の話題というのは抽象的です。もう少し具体的な話題に絞っていきます。キーワードは料理と雰囲気です。共通の話題1、料理。立食パーティーでは必ず料理が登場します。ビュッフェ形式ですから、確かような料理が登場することでしょう。その料理を話題にすればいいのです。料理は会場にいるすべての人にとって共通の話題になります。例えば、次のような言葉で話しかけてみましょう。 美味しそうな料理が並んでいますね。美味しそうなデザートですね。このパスタ美味しいですよ。料理の種類が多くて迷ってしまいますね。料理を中心にした話題ならスムーズに話しかけることができるのです。上手の話題に雰囲気。会場には独自の雰囲気があります。会場の広さ、高さ、人の盛り上がり方など会場の雰囲気は交流会に参加している全ての人にとって共通の話題になります。次のような方に触りのない話題で十分です。会場は大盛況ですね。大きな会場ですね。綺麗な会場ですね。雰囲気をネタにすればスムーズに話しかけることができるのです。料理と雰囲気という共通の話題を使って話しかける。立食パーティーの37、その19、余裕を作るつもりが役になくしてしまった私の作戦失敗で、とある交流会でたくさんの人と交流しようと思い、ある作戦を思いつきました。最初に食事を済ませ、食事を完全に終えてから交流をしようと思ったのです。さらに、カトラリー、グラスなどを捨てながら解放され、人との交流に専念できるだろうと思ったのです。理論上はうまくいくはずでした。しかし、結果は大失敗でした。最初に食事を終えてしまうと、お腹がいっぱいになり、動きにくくなりました。しかも、不思議なことになぜかお腹がいっぱいになると眠くなる。立っているのが、やっとで猛烈に座りたくなるのです。そもそも、椅子は疲れている人や、年配者で優先するものです。お腹がいっぱいで眠るので、椅子に座るのもかっこ悪い。満腹のせいで頭がぼっとして、交流の余裕ができることがなくなってしまった。そんな大失敗でした。情けない話です。その後、この失敗経験から、食事は周りの雰囲気に合わせ、ゆっくり進めるようになりました。たとえお腹が空いていたとしても、最初から料理を勢いよく食べると、私のように失敗します。オードブルからゆっくり始め、周りの雰囲気とペースを合わせるくらいが一番です。知らない人と一緒に食事をしながらのため、交流もしやすくなり、話も弾みやすくなるのです。お腹が空いていても、最初から勢いよく食べすぎないようにする。立食パーティーの37、その30、早めに帰る際は大げさに挨拶しないこと。用事があって、立食パーティーを最後までいられないことがあります。招かれたパーティーでこっそり帰るのはマナー違反です。少し早めに帰る場合は、被災者に一言断ってから会場を離れるのがマナーですね。ここまでは常識として分かっていることでしょうが、もう一つ大切なマナーがあります。あからさまに大きく挨拶をしないことです。お先に失礼します。帰り際に大きな声で挨拶してしまうと、他の人の耳に届いてしまいます。すると、やはり人間です。私もそろそろ帰ろうかなという考えを目指せることになり、他の人まで席を立たせることになる可能性があるからです。一人が帰ったことをきっかけに、次々に会場を去る人を増やしやすくなります。立食パーティーはできるだけ多くの人に最後までいてもらうように配慮したいものです。被災者に一言断りは、いえ、目立たないようこっそり会場から離れるようにしましょう。先に会場を離れるとき、大げさな挨拶はしないようにする。立食パーティーの37、まとめ。その1、立食パーティーでは良いマナーを心がける。その2、重い荷物はクローブに預ける。その3、会場に入ればまずは被災者の挨拶を済ませる。その4、被災者に食に関する手土産を持参する。その5、飲み食いしながら会場を歩かないようにする。その6、長時間立ち続けても疲れにくいような靴を履く。その7、立食パーティーでは知らない人にも話しかけてみる。その8、知らない人に一人は話しかける。その9、難しく考えすぎずまず隣人に話しかける。その10、被災者とはどのようなご関係ですかというキーフレーズで話のきっかけをつかむ。その11、話が合わない人とはさりげなく顔を立ち去る。その12、15分前に到着しておく。その13、適度な歩行を味方にして知らない人に話しかけるチャンスをつかむ。その14、食事より交流に重点を置く。その15、遅刻に完了とはいえ被災者からの挨拶や乾杯までには入場する。その16、被災者からの話が始まれば手にしている食器類は一度テーブルに置いて耳を傾ける。その17、疲れも体調も悪くないのに椅子を独占するのはやめる。その18、コップから目を離すときは折りたたんだ紙巾のコップの下に敷く。その19、食事で元を取るのではなく出会いで元を取る。その20、料理台付近、出入り口付近、椅子付近で食事をするのは控える。その21、右利きの人は皿の左下に余白を残しながら料理を盛る。その22、グラスの持ち方で第一印象を良くする。その23、冷たい飲み物が入ったグラスは紙巾付近で下半分を組んでおく。その24、最初からプライベートの話題を聞かないようにする。その25、食器とグラスの片手の持ち方をマスターする。その26、軽い話でじっとするのはやめる。その27、面白くないと思うところを積極的に動く。その18、料理と雰囲気という共通の話題を使って話しかける。その19、お腹が空いていても最初から勢いよく食べ過ぎないようにする。その30、先に会場を離れるとき大げさな挨拶はしないようにする。